都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
最近さ、
はい、
すごいいろんなタイプの仕事してんじゃないですか。
してますね。
ロケ行ったりとか、あと何、いわゆるテレビ的な、
スタジオ、
テレビタレント的な仕事もしたりとかしてるじゃないですか。
びっくりだわ。
まあ、こんなになるとはちょっと思ってもいなかったんですけど、やっぱちょっと周りでもね、思ってなかったみたいで、で、どういう気持ちでそういう仕事やってるんですかと、いうわけですよ。
はい、
ちょっと妥協してんじゃないですかみたいな。
失礼だな、
ね、言ってくるから、
完璧でやってるわ全部。
じゃあ僕言ったんですよ、成長していくってのはやっぱりいろんなことで妥協していかなきゃなんないっていうことだからね、そういうのを受け入れながらもある点では絶対ダメっていう自分の物差しを持っていれば、他人の物差しじゃなく社会の物差しでもなくて自分の中でしっかりした物差しがあってやっていく分には成長するってことはいいんじゃないかとは僕は思うんだよね。
はいはい、まあね、
言ったんですよ、
いいこと言ったと思う。
したらまあまあなるほどねって言うわけですよ、でなんかただ妥協してるような面もあるけど、攻めすぎてる面もあるんじゃないですかと。
ああ、まあそう、イベントとかはね、確かに。
そもそもそのね、大企業に喧嘩って大丈夫なんですかとか、
はいはい、
ここでもね、いろいろ言われるんですけども、僕言ったんですよ、退屈にやられるよりは興奮にやられたいんだってね。
はい、
したら、
そ
うっすかって言って帰っていきましたけど、
それなんか一つ二つ質問してどっか行くやつは誰なの。いやいや、毎度毎度
結構同じ人間で、周りにはそういうやついっぱいいるんですよね、
なんで一つ二つだけ質問通ってどっか行っちゃうの。
質問したいみたいですよ、やっぱ。
分かんないな、
いろんな人に質問したいっていうタイプの人間みたいなんですけども。
そっか、
はい、じゃあやりますか。
はい、やりましょう。
いやいや、
それでは行きます。
待て、
なんで
終われないのよこれ。
え、こっちもさんでしょ、だ
ってこれ俺が終わっちゃうからさ、このまま
これ
俺の名言で終わっちゃってることになってるから。
岸本の名言じゃないの。
違うんですよこれ。
今日こんなことありましたでしょ。今日
いやいや、
岸本の今日こんなことありました
ね。ちょっと俺も言いそう感あるけど、
何なの。
違うんですよ、
誰。
これはね、マーシーですよ。
あ、マーシーなんだ。
はい、まあ、島正俊さんね、クロマニオンズの。意外とね、こういうこと言うんですよね。
なんかこんなこと言いそうにない。
あんまり言いそうにないでしょ、ちょ、意外にもね、いろんなジャンルの感じでこう、名言を残しているので、
面白いですね。
皆さんもちょっと見てください、
はい、わかりました。それではいきます。早瀬ウルルン滞在記。
はい、
はい、この企画お久しぶりなんですけれども、私の心が震えた瞬間というのをまあお話しするという企画なんですけれども、
徐々に変わってない。
いやいや、変わってないですよ。私の心が震えて涙した時ですよ。ぐるぐんと涙した時に、まあこの企画をやらせていただくんですけれども、
はい、
あのね、最近僕体をすごい壊してまして、まあちょっと一つ二つ壊してるんで紹介していきたいんですけど、まずはアレルギー。
アレルギーな、
岸本さんが花粉症とかあるように、僕もなんかアレルギーあんのかなってずっと思ってたんですよ、でも今までね、何食べても別になんか苦しいみたいなことはなかったから、
まあ、食べ物はね、結構、あっても分かんない人多いし。
あ、そうなんだ。だから、何もないなーなんて思ってたんですけど、あるね、美容のプロとお話しさせていただく機会があって、中野さんっていう方なんですけど、でその方とお話してたら、おそらく早瀬さん日光アレルギーですよって言われたんですよ、で俺それ知らなくって。
あ、日光アレルギー知らなかった。
知らない、日光アレルギーって何ですかって言ったら、いや、日にすごい弱くって、普通だったらば日に当たったらば色黒くなるんですけど、早瀬さんの場合は色白で顔が今赤く染まってらっしゃるから、おそらく今日夕方集まった今でも日光浴びてもうすでに赤くなってるんですよと、だから 結構きつい日光アレルギーだと思いますよって言われたんですよ、
うん、はいはいはい、
いやなバカなと思って、
うん、
そんな聞いたことないアレルギーなわけねえじゃんって思ったんですよ、うん、僕はね、
うん、
でなおかつ、うん、どこ出身や思てんねんと思って、
うん、
僕岡山なんですよ。
岡山ね、
岡山って晴れの国って言われてるんですね、
う
ん、
雨が少ない
からだよね。雨が少ないんです、うん、まあそう雨が少なくって果物とかが育ちやすいと、うん、で沖縄より雨降らないからね、
うん、
雪とか含めて、
じゃあもう日光の国とも言えるわけですね。そうなんですよ。
だからそのなんていうの、自然の恵みみたいな、うん、
太陽の浴びやすい
恵みみたいなもんで、僕は果物と共に育ってるから早瀬もね、うん、そんな男がね、
うん、
日光アレルギーなわけはないと思って、うん、はいはいはいって言ってたんですよ、
うん、
サッカーもしてたしね僕ちっちゃい頃から、
まあまあ、
うん、おかしなこと言うなよって思ってたんですけど、うん、思い当たる節がいくつかあったんですよ、
うん、
例えばですけども、学生時代も黒くならずに赤く染まったんです、
うん、
顔がね。
まあいたよね、一人二人、あのサッカーやってると、
う
ん、
そう
この子あんまり、
うん、
まあ、みんなね夏休み明けとかの合宿明けとか真っ黒なるけど、
そうそう赤い
とかね、
その体調悪くなってたんです僕もね、うんうん、日に当たると、
うん、
だし日光を浴びると僕頭の皮むけるんですよ、ふけみたいになるんですね、
うんうんうん、
でこれもまあまあむけるよなって思ってたんですよ、
その普通みんな別に言わないけども、
うん、そうむけるんだよなって思ってたんです、
うんうん、
で、なんかの打ち合わせがあったんですけど、
うん、
ちょっと1時間ぐらい空いたから、うん、まあ、見てもらおうかなと思って、
うん、
アレルギー見てもらったんですよ、
病院行って
、
うん、
簡易的なね、
うん、
やつあのキットがあってそれ調べられますっていうのがあったから、
うん、
調べてもらったら日光アレルギーでした
いや
びっくりしちゃって、
うん、逆になんで今まで俺気づかなかったのって思ってたもん。
え、思ってた。じゃ
あ、いや、あると思ってたよ。だって外出んの嫌いだし。
あ、嫌い嫌い、
うん、でもう真っ白じゃん、色白だし、うん、だから全然ありえると思ってたよ。
びっくりしちゃってさ。でこういう症状というか、症状とは思ってないけれども、うん、こんなこんなんこんなんあります、うん、あ、それ全部日光アレルギーの症状ですよって言われて、
う
ん、
他で言うと
外歩いたら具合悪くなりますか。なります、うん、はい、日光アレルギーって、
うん、
頭の皮むけます、はい、日光アレルギー、
うん、
色黒にならずに皮あの真っ赤になってただれたりします、うんうん、はい、日光アレルギー、日光アレルギーです、あなたって、うんうん、数値も結構なもんで、最近になったんじゃなくて多分子供の頃からそうですよって、
うん、
すごい。だから肌に害ですから日光っていうのは。あなたこれから帽子かぶるなり、うんうん、今あのコロナ禍だからマスクしてるからちょうどいいけど、マスクは絶対必需です、
うん、
言われて、
うん、
ひどい人は日光で呼吸困難に陥る人もいるから、
アレルギーだからね、
うん、だから本当気をつけてください、重くならないようにと、
うん、
でどっちかにしろって言われて、帽子かぶるのやったら顔にあの冬場でも
日焼け止め
をして、
うんね、
うん、日焼け止めして、でスプレータイプの日焼け止めもあるみたいな、うんうん、それ用の頭とかもあるから日焼け止めしてみたいな、
はいはい
はい、ただ化粧をするような仕事とかだったら、
うん、
一回取らないと化粧を乗らせられないから、
うん、
あの要は、日焼け止めをね、
はいはいはい、うん、
だから結構面倒であれば帽子が面倒であれば、
うん、
あ、日焼け止め、ね、どっちかにしてくださいって言われて、うん、僕帽子を選んで、
うん、
今外出るとき夜中でも帽子かぶってんですよ、
うん、
夜中でもダメって言われて、
夜中でもダメなんだ。
夜中でも隠れてるだけで日光ってあるんですって。
うーん、
日光というかなんかの
紫外線とか、
紫外線言ってたかな、
うん、
が肌に悪いから、
うん、
それはもう夜中でも帽子かぶってくださいって言われて、
うーん、
えらいことになっちまったぜ
いや、てか逆に俺今までで、うん、お医者さんで気づく人いなかったのかなっていうのは不思議だったわ、うん、
俺医者行かないから、ね、
そうで、うん、俺も何回かお前にアレルギーテストやれよって言ってんのに、かたくなに行かなかったじゃん。
行かなかった。
なのに急にこの間行ったから、うん、俺なんで急に行ったんだろうって、それが不思議だったんだよ、うん、
その中野さんと出会って、中野さんがおそらく日光アレルギーですよっていう怖い予言をこのめかしたから
予言じゃねえ、
いや、これはじゃあちょっと行ってみようかなと思って、普通にありえる
よお前、
バカなと思いながら、うんうん、岡山出身だぞと思いながら行ったら、
うん、
うん、ね、
だからてか逆を言うと、それって簡易テストでしかないから、
そうそう、
血液検査したらもっと出てくる可能性あるからね、
他にもね、
他のアレルギー。
でもそうなったらさ、別に今確かに日光だけはそうかもなって思っててそうやったんですよ、
うん、
他別ないんですよね、その生きててこれがこうどれがこうみたいなのはないから、うん、それで知っちゃってそこから自分を遠ざけるのが嫌なんですよね。 例えば好きなものがアレルギーかもしれませんよって言われた時に好きなもの食べられなくなっちゃうじゃん、気使って気しちゃって、うん、でもそれ知らなかった今まで通り食べれてたわけですよ、うんうん、だから多分行かないかない
やだから体に悪い可能性があるからね、それが、まあね、だからそれが原因で体調不良になってる可能性がある、
腹壊したりとかでしょ、
そうそう、
まあ、量腹壊すからね、うん、まあでもいいかな
今は。いやまあ別にそれは好きにしたらいいけど、
我慢してね腹壊さないよりは我慢せず腹壊したい
じゃあだからそれは選択は自由だけど、ね、
うん、まあ、そういうのがありました
っていう、日光だけなと思った、
日光アレルギーで、うん、なんか誰かに話したらおあつらい向きですねって言われて、
うん、
あのオカルトとかやってんだから夜歩くし、うん、ちょうどいいじゃないですかって言われてめっちゃ腹立って、
うん、
は
あ、ちょうどいいかはちょっとあれだけど、
おあつらい向きじゃないですかねって言われて、
マジで職業によってはもう最悪だよね、
う
ん、
そうね、
あの営業職とか、
そうそう、
外でやる仕事の人で、ね、そうそう、それが今になって気づいたらかなり最悪なパターンだからね、
うん、そうなんですよ、うん、で僕もう一個体壊してて、
うん、
それっていうのがある心霊スポットにロケ行ったんですよ、
はいはい、
あの番組でね、そう番組行ってロケ行って心霊番組から帰ってで来るバスの中でもう右半身痛み始めて、
うん、
でこんな痛いの僕生まれて初めてなんですよ、
うん、右半身、
右半身、
うんうん、
でそれが首と肩、
うん、
でものすごい痛くなって、
うん、
激痛なんですよ、
うん、
でもう朝起きれないぐらい、
どういう系の痛みなの、
なんて嫌いのこれ、
いやなんか筋肉痛っぽいのやつなのか、
全然筋肉痛じゃない、
あの四十肩みたいな痛み、
四十肩なったことないもん、
なんていう
か、あのでもね筋痛めた時みたいな感じ、
ああ寝違えたとかそういう感じ、うん、
感じ、うんうん、それが広範囲っていう感じですね、右上半身ですね、
うん、
がもう全部痛いんですよ、
うん、
でもう痛ーと思いながら、でもなんかその出演者とかスタッフさんとかに気使われるの嫌だから我慢して、
うん、
家帰って奥さんにちょっと痛いんだよって言って、
うん、
でももうほんま痛くって、
うん、
だからこれ心霊スポット行ったからかと思いながら、まあでも仕事とか結構デスクワークじゃないけどずっとしてるし、それで痛めちゃったのかなと思って、
まあ、全然あるよね、
岸本さんにも相談して、うん、このマッサージやら整体やら行った方がええよって言われて、
うん、
マッサージ屋行ったんですよね、
うん、
でなんかねもう何十人も、何十人じゃないや、もう何百何千とマッサージしましたみたいな、私テクニシャンですって自己紹介文に書いてるような人がいて
、うん、
その人がたまたまいたから、
うん、
このその人に揉んでもらおうと思って店入って揉んでもうたんですよ、テクニシャンにね、
うんうん、
そしたらもうあの今までもう何人とも言いましたけどその中で一番硬いですって言われて、
うん、
おじいちゃんとかよりも全然硬いですよと、
うん、
ひどいですよこれ、
筋肉がね、
うん、岩ですって言われて
たまにそういう表現する人いるよね、岩とか
その時に、
うん、
岩なら揉んでも柔らかくなることないから揉まなくて結構ですよって言ったんですよね、
うん、
あ、比喩ですって言って
だろう、
そうですか、じゃあ揉んでいきましょうって言われて揉んでいくんですよ、
うん、
っともうほんま痛くって揉まれる時も、
揉まれてて痛い、あ、
痛い、あれって声出しちゃダメなの、
いやいや別に、で痛だだだって言う、俺も
聞いたんですよ、あの声出す人とかっていますかって言ってしたら、うん、うっぐらいはいますよって言われて、
あ、そう、大人はね、
そのレベルじゃないですよね、
うん、痛だだだってなる、
うわっていうぐらい痛い、
うん、
こび出していいんだったらね、
うん、
うーっていうぐらい痛いんですよもう、
うん、
ほんま痛くって、
うん、
でももう、もう下唇噛んで、
え、じゃあ気持ちよくないんだもう、
あの痛気持ちいいじゃない、うん、痛い痛い
痛いだけなんだ、
本当に、
うん、
すごい痛くって、
それ結構、うんうん、よくないね、
で30分ぐらい我慢して、うん、もう汗うわーかいて痛ーって思ってたら、うん、実はですねうち変わったことしてるんですっつって、
うん、
うちのお店みたいな、
うん、
何ですかって言ったら2人使えるんですって、
うん、
どういうことですかって言ったら1人が下半身、
ああそうそう、
1人が上半身っていう、うんうん、この辺りじゃうちだけなんですよねって言われて、うんうん、やってもいいですかって言って、
うんうん、
あ、このやってくださいお願いしますって言った瞬間にガチャってドア開いて男の入ってきたんですよ、
うんうん、
怖くって
なんて
なんかその照らし合わせたように
、うん、
あ、お願いしますの、うん、お願いしままあ、ぐらいの時に入ってきたんですよ、
だからスタンバってる感じでしょ、うん、最初から
怖くって、
うん、
怖かったから聞いたんですよね、
うん、
え、会話聞いててちょうどいいタイミングで入ってきましたって、
うん、
聞いたら、いやそんなことないですよって言って、
うん、
そんなことないことないでしょ、だって質問されてい
いだろ、
俺が
そこ気になる、そんな、
いや気になったんですよ、
全然どうでもいい
と思う、 OK って言うか、
言わない
ぐらい入ってくるでしょ、
うん、
待ち構えてないとおかしいな、それそこクリアにならないと俺揉めないよ、足揉ませないよって言われて、
うん、
言って、うん、でいや待ち構えてたんでしょ本当のところはっつったら、うん、ええって言ってて、うん、なんで嘘ついたんやこいつと思ってそれが気になって足も割れても全然何も感じないんですよ。
いやまあまあ
信用できないからこの男は、
うんうん、いやそんなもんって信用は別に得ようとしてないと思うけど、
こいつと思ってで揉み終わって、
うん、
で終わってどうですかって言われて、いやものすごい痛かったですみたいな、
うん、
であでもちょっと揉んでいますねって、あいやでもまだ硬いなみたいな、でも、うん、もう硬すぎるって言われて、
うん、
これ疲労じゃないですよみたいな、
うん、
何ですか取りつかれてるじゃないですかって
言
われて、
うん、
はあ、なこいつと思
って、初対面でそれ言うマッサージ師やばいなって思うけど、
取りつかれてるんじゃないですかって言ったくせに、
うんうん、
回数券買わせようとしたのよ。
いやいやそうそう、それはもう大体どこもやってくるけど、
取りつかれてんやったら回数券買わす意味なくない？
なくね、
だってあんたらじゃどうもできないんだから、霊媒師のところで私、
うん、
って思ったけど、
うん、
まあでも気持ち良い部分はあったから、
まあっていうか基本的にほぐれてはいると思うけどね、うん、そうそう全体は
楽にはなったんですよ、
うんね、多少はね。
で、あじゃあ
1回じゃ無理よ、
次回もお願いしますって言ってスケジュール組んで行くんですけど、
うん、
足はどうしますって言われて、足は信用できないからっつって断りました。
やばそれはね、うん、あのたまにある方法で、
うん、
あのねあぶれてる時があるのよ、
男が
人が、
うん、
あの新人さんとか、
はいはい、
で経験積ませるために無料でやってあげるみたいなシステムがたまにある、うん、
あでも副院長クラスでしたよその男の
人そう、うん、なんかねそのね2人ツーマンセルみたいにしてやって、多分だからもう一個時間余ってるやつにやらせるっていうのと、
うん、
仕事やらせるっていうのと、多分もう一個そのオプションで 今後つけていくみたいな多分ことだと思う。
最初はすごい人やって次からは若手みたいなやつやる、
う
ん
う
ん、
あれどうしますかって
気になったの
さ、毎回聞いてくるやつ、
若手中堅、
うん、
で大将みたいなクラスがあるんですよ、
あるね、うん、ランクがある、
そうランクあって、
うん、
岸本さんのところのよく行ってるところの一番上のクラスって、
うん、
なんて呼び方してます？
院長じゃないかな。
あ違うんですよここ、
うん、
グランドマスターなんですよあれフリーメイソン経営してる
グランドマスター、あ
そう
そんなとこあったかな、
グランドマスターなんですよ。
へ
下2つちょっとそこが衝撃的すぎて、
じゃあ下はマスターとかってこと、
プロフェッサーとかだった確か。で一応グランドマスターなんですよ。
へ
で気になって、それもグランドマスターってどっから来たんですかって言ったら、
うん、
私どもはちょっとそれは分かりませんって言って、うん、ただ来て入ってちょっとここに配属されたらもうグランドマスターっていうのがそういう
役職があって、肩書きで
院長とかじゃないんだと思ったんですけど、
うん、
でグランドマスターどなたになれるんですかって言ったら、これ院長ですって言って
じゃあ院長でいいじゃねえかな。
いやグランドマスターなんですよそこは
まあだからそこのこだわりがあるんだろうな、なんか
そうそう、うん、まあ、変なのって思ったっていう話。こんなの別どうだっていいんだよ、俺はアレルギーの話したかったんだよ。
なんで何の話したかった
でこの肩に、うん、肩の件とかその、右上半身に関しては今度、うん、お払い行きます。
おう、行った
らそれも行ってみます、ね、うん、ちょっと行ってみるので、
何が効くか分かんないからね、
そう分からないからね、
うん、
でもしこれでピタッと痛みが止んだら、ほんま お払い効いたってことやからね、
うん、
ちょっとびっくりする、ね、体験になると思うんですけれども、
うん、
ここアレルギーの話します。戻って
戻るんだ、
うん、こんな変わったアレルギーありますよって話させてもらっていいですか、うん、
はい、
はい、まずは水以外の食品アレルギー。
ほう、
これ水以外の食品すべてにアレルギー反応を示す人がいるんですよ。
食品、
うん、
うん、
でも小麦やら何やらあるじゃないですかアレルギーって、うん、魚やら何やら、
まあまあ細かいのね、
全部
水以外、
水以外、
それは生きてけんのかなと思って、
あまりにも珍しい症状なんで、
うん、
病名すらついていないんですよ。だから水以外の食品アレルギーなんですよね。カレブ・ブセンチャットというオーストラリア人の少年がこの水以外の食品アレルギー、
うん、
水、氷、ある特定のメーカーのレモネードしか口にすることができないんですって。それ以外全部アレルギーだから、食べちゃうと激しい胃の痛み、痙攣引き起こすんですって。生きるために必要な栄養素はチューブで胃の中に直接流し込まなくてはならない。
じゃあ、まあ、まあ流動食とかそういう感じだ。
食品で取っちゃうと痙攣とか胃の痛み、
うんうん、
すごいっすよねこれ。
水アレルギーはいたけど、
あ聞くね、
それに水アレルギー来たらもう終わりよね、
何もできないよ、
詰むよね、
うん、詰む。だからもう 切腹するんじゃない
いやもう
膝ついて
それもアレルギー金属アレルギーだとか、すげえ、で少年でしょ、しかも
少年かわいそう、
かわいそうだね、
ね、
食の楽しみがないんだ。
そうよ、オーストラリアなんて飯うまいからね、ハンバーガーうまいからな、
辛いな、
うん、次です、
はい、
お金アレルギー。
ほう、
お金を握っちゃうとね、アレルギー反応、痙攣したりするんですって。
それは金属アレルギーじゃないの？
硬貨などに使われているニッケルですって、
うん、あ、ニッケルのみなんだ。
ニッケルのみにアレルギー反応を起こすから、お金握っちゃうと、
そっか、ニッケルってそんなに使わないもんね。
そう、震えたりとか、痙攣とか、あともうジンマシン出たりするんですって。だから常に革手袋とか、
ああそういうことね。
何？
札だけかな。いやもう、そう、小銭を触らないようにすればいいだけだから、
まあね、ただお札アレルギーもいるんですよ。
あ、別で。そっか、そうなんだ、
うん、
お札アレルギーって何があれなんだろうね。
お札のね、なんかあの
特殊な、
そうそうそう、インクみたいなんで、
インクとかあれか、
あの指がバッチリと腫れるんですって。
うん、
かわいそうに。
いや、
革手袋です。
じゃあ電子マネーがいいかもね。
そうですね、
やるんだったら、ね、
うん、それがいいと思う、それがいいと思う、うん、次、
うん、
木材アレルギー。木材、
うん、
おがくずとか木材に触れてしまうとアレルギー反応。これ何がやばいかっていうと、別に木なんて触らんやんけと思うかもしれないけど、うん、これ紙とか鉛筆使えないんですよ。
いや、
紙も木から、
紙まで、
そう、そこまでペーストされてぐちゃぐちゃになったにもかかわらず、
木の要素あんまなくない？
だからトイレットペーパーとかも、
あ、へえ、
そうだし、割り箸とかも当然無理ですよね。
どうやって生活するんだろう、それ。
ゴム手袋です。
革手袋とか。そういうことか、
うん、手袋つけますね。
手袋つけてりゃいいのか。
うん、そう、
はあはあはあ、
なんですって。
てか、そのレベルだったらマジで意外なところでなっちゃいかねない ね、
う
ん、
ね、
自分が思ってないような、
う
ん、畳とか乗ったらもう終わりよね。
ダメね、
下手したら。
あと、ま、新築とか言っても、あの木材の、
うん、
木造建築の、うん、
家とかね、
新築もダメ。
はあ、
っすね。あと、まあこれ岸本さんが前やってたな、運動アレルギーっていうね。
ああ言ってた ね、うん、
運動すると汗かくと、その汗というのが、
うん、
まあ、体に害があるよという、まあこれは液という体液じゃないですか、じゃなくて男性の体液アレルギーもいるんですよ。
何それ。
どういうこと？男性のみ。
え、だん、男性が、
男性の体液が触れた箇所が痒くなるんですって。
男性の汗とかでもダメってことか、
うん、全部ダメ。
なんで男性だけなの、
わかんない、なんだ。
いやいやいや、すげえ気になるわそれ。で、女性の体液は大丈夫ってこと、ね、
いいですよ、
それ
いいですよ。なんで男性だけダメ、
そんなに成分違うのかな、ね、
だからなんか染色体とかそんなレベルなのかな、 DNA とかわかんないけど。
涙って男性も女性も一緒じゃない、うん、とか思うけどね。
ダメなんですよ、もうアレルギーです。あと次、下着アレルギー、
うん、
下着が触れている部分がもうブクブクっと腫れちゃう、男女ともに起きます。女性はもう上も下もだし、男性はパンツですね。
それはみんなノーブラノーパンで過ごせばいいってこと。
肌に優しい高品質の抗菌下着をつけるんですって。でもそれでもなっちゃう子は、
うん、
ふんどし、
ああさらしとかそういうやつだ。
そう、そういうのをおすすめしてますね。
布ね。
そうっていう、まあいろいろなものがあるんですけれども、
うん、
こういうアレルギーで引き起こされた珍事件というのがあるんですよ、
うん、
それっていうのが背中にチーズ事件なんですけれどね。
全然わかんないね、うん、
イギリスのロンドンにある中学校で T シャツの中にチーズを入れられた13歳少年がアレルギー反応でショック死するという事件が発生すると。
うわ、
うん、
うん、
亡くなったのはカランビーチーマ君という少年ですね。チーマ君、
どこの国の名前が分かんない。
カランビーチーマ君、
ね、
イギリスロンドンね、
うんうん、
彼は生まれつき重度のアレルギー体質でアトピー性皮膚炎とか喘息などをまあ疾患していた、
うん、
で小麦、グルテン、乳製品、卵、ナッツとか、まあ、いろんなもののアレルギーを抱えていたんですね、
うん、
でチーマ君が亡くなったことを受けて検視が開かれるんです。法廷で検視陪審員が救急隊員のキエリン・オパットさんから聞いた内容、
うん、
こういうものでした、
うん、
ただのアレルギー反応と通報を受けて到着した時にはチーマ君にはもうすでに意識がありませんでした、
うん、
苦しそうに喘いで発疹が出ていた、
うん、
ジンマシンですね、
ジンマシンね、
発疹が出ていた、うんうんうん、チーマ君は 隊員たちが到着した直後に呼吸を停止させたという、
うん、
オパットさんは次のように続けます、
うん、
私たちは学校のスタッフからおそらく誰かがチーマ君をチーズを持って追いかけて、
うん、
彼の T シャツにチーズを投げ入れたと聞きました、
うん、
それによって彼にアレルギー反応が生じたんです、
うん、
痒くなったほか皮膚が非常に熱くなり呼吸困難になり亡くなったんだと、
うん、
なおこれを受けて T シャツの中にチーズを入れた同級生の13歳少年が殺人未遂容疑で逮捕、
うん、
今のところ起訴されておらず学校も変えてしまったという話なんですよ、
うんうんうん、
この子もこんなことなるとは思ってなかったんですよね。
だから、うん、そうなんだよね。どこまでが
そうなんです、
分かっててやってるかも分かんないしな。
多分痒くなるとかぐらいで終わるかなと思って、うん、チーマ君の T シャツの中にチーズ掘り投げたらまさかなくなってしまうという、
うん
うん、アレルギーが原因で引き起こされた、まあ、殺人ですよね。でもね、
でもこんなの絶対どこでもあるよね、
うん、
どこの小学校でもね、
あると思います。
いたずらするやついるから。
でネット上でですね、まあ、こんなコメントが寄せられております、
うん、
チーズのスライスを背中に落とされて死亡だなんて本当に苦しかっただろうなとか、
うん、
アレルギーを侮っちゃいけませんね、加害者は悪ふざけのつもりかもしれないけど、
うん、
とか殺人でしかない、またアレルギーへの無理解があったとはいえ悪ふざけで背中にチーズを入れた少年に対しては、
うん、
これはもう殺人だろと厳しい声、
うん、まあね、
悪ふざけで亡くなった方はたまったもんじゃないとか、
うん、
っていうネットの声が上がっております、
うんうん、
チーズを背中にチーズ殺人事件というですね、
うん、
ちょっともう変わった、
凶器がチーズだった
と。そうなんですよ、凶器がチーズだったというですね、うん、ちょっと変わった事件
なん
ですね、
はいはいはい、
あともう一件ございます、
うん、
あるファミレスで世界初のアレルギーという話がございまして、
ほう、
2015年のですね3月です。夜、うん、家の近くの公園で友達とサッカーをしていた長友くんという子がいたんですね、
うん、
日本の話、
うん、
1時間後友達に顔の腫れを指摘されたが、その時は気にも留めなかった。なんでだろうと、
うん、
なんか顔腫れてんなと、
うん、
だけれども家に帰るともうその長友くんの顔を見た父親が驚くんですね、
うん、
父親の驚きように急いで鏡を見てみると、
うん、
自分の顔が大きく腫れ上がっていたんですよ。
ほう、
ちょっと腫れるぐらいじゃなくてもうブクブクブクブクと腫れ上がっていって、
うん、
目の周りも腫れて口元も腫れていた、
うん、
慌てて父親はすぐに患部を冷やすんですけれども、腕さらにはもう体の全体にジンマシンが広がっていくんですね、
うん、
で夜11時過ぎに 救急外来行きます、
うんうんうん、
その時点では症状は少し収まってたんですよ、
うん、
で医師は長友くんに今日何を食べたんですかって聞くんですね、
うん、
この日は友達とサッカーをするために、中学のクラス会がありましたと、
うん、
友達とファミリーレストランでハンバーグやピザ、まあ、たくさんの料理を食べましたねと。でこの時医師が疑ったのは植物依存性運動誘発アナフィラキシー。
難しい、
ね、ちょっと説明すると、運動が引き金になってジンマシン、呼吸困難などのアナフィラキシー症状が現れるもの。要は運動しちゃうとダメなんですね、
うんうん、
食事した後にすると特殊なアレルギーが誘発されるというお話なんですね、
うんうん、
でしばらく待合室で様子を見てみると、
うん、
症状がまた再発するんですね、
うん、
呼吸が乱れて全身にジンマシンが広がっていく、
うん、
すぐにアドレナリン注射を打つんですけれども、まあ、一度収まってからまたぐーっと、
うん、さらに
症状が現れると、
うん、
これは何だろうということで、
うん、
この日食べた食材でプリックテストというですね、どういうふうな、うん、まあ、アレルギーが出ているかというテストをするんですね、
はいはいはい、
でテストをすると、
うん、
原因不明のアナフィラキシーの正体が分かると、
うん、
その正体、
うん、
エスカルゴだったんですね。
こたつむりだ。
そうなんですよ、
うん、
エスカルゴを食べルームランナーで運動すると8分後に呼吸が乱れ始めるんですね、
うん、
アレルギーの原因、それはエスカルゴによる運動誘発アナフィラキシーだったんですよ、
うん、
でこれエスカルゴが原因のアレルギーって世界で初めてなんですって。
へ、
うん、
ありそうだけど全然。
長友くんが初なんですよ世界で。
へ、うん、
それがそのレストランとか、
うん、
ファミレスとかで、引き起こされたと、
うん、
もう初めて。
へえ、
うん。でもそれからは、まあ、長友くんはエスカルゴ、まあ、同じ仲間である巻貝系は食べないようにしているという、
うん、
あとイカタコとかもちょっと怖いかもって言ってましたね。
まあ軟体っぽいやつ
っていう話なんですよ。だファミレスでエスカルゴも、
エスカルゴもじゃあアレルギーの食、
うん、
なんていうか表示に入れなきゃ本当はいけないんだ。
ダメなんです。そうですね、それがわからないから、もうだからもう細かく細かく細分化されすぎてもわからんけどね、エスカルゴダメっていう。
エスカルゴってか、まずなんでエスカルゴ食ってるのって思ったの。
いやいや、
子供があ
の壺みたいなの入ってるんですよ。
食うエスカルゴ、
ちっちゃい穴みたいに入ってるエスカルゴ。いや
知ってるけど、
焼いて酒蒸しみたいな、
うん、食う子供が。
なんかありますよね、奥さんも酒蒸ししたそのエスカルゴとワイン飲んでるもん、いつも
サイゼリアとかにあるよね。
あ、そうそうそうそう、うん、だからサイゼリアっすよね多分これね、
うん、の可能性があるなとは思ったけど、
うん、なんかパンの上にバケットの上に乗せるんですよ、
なんかね、バターっぽいのが乗ってるからでしょ。そうそうそうそう、食わなくない子供、
混ぜたガキですわ。
すごいね、うん、
同情できないね。
でもいやいや同情はできるけどカタツムリか、
うん、ダメなんです。
逆になんで今までなかったんだろうと思って、うん、そのだってさ、まあね、日本ってほぼ食わないじゃん。
エスカルゴ食べないね。
あれだよね、んフランスとかの方だっけ。
ヨーロッパ食べますね。
だよね、
うん、バクバク食べますね。
あっちの方ならありそうなのにね、
うん、
世界初なんだ。
世界初なんです、
日本が。
そう、日本が。だほんまに少ないんでしょうね。その症状に出るぐらいのエスカルゴの反応というのが、うん、アレルギーというのがね。
まあもう一個乗ってたけどね、うん、運動がとか。
あ、そうそうなんですよ、うん、っていうですね、ちょっとまあ僕、うん、日光アレルギーから、
うん、
まあ、そういうね、水以外の食品アレルギーとかいろいろ紹介してできましたけれども、
うん、
まあ、恐ろしいなと思いましたね、アレルギーって。
アレルギーは結構ね、うん
うん、
一歩間違えれば死ぬって全然あるからね、
うん、僕はもう日の当たるとこ歩けなさそうです。皆さん僕の代わりに歩いてください。
いや、そもそも歩いてねえじゃんそんなに。
いや歩いてるわ、歩いてますよ。
歩いてる人が言うならまだしも。
だから都市伝説ツアーズイン目黒、あれ外だから。
確かにな。
あんな照ってる時に俺歩かされて
よ。ああ、よく考えたらそういう系多いかもな。
で聞くとさ、俺数値高いからさ、うん、雨の日も帽子かぶなきゃいけないんですって。
う
ん、曇りであろうと。関係ねえじゃん。え？
かぶりゃいいじゃん。
いやだよ本当は。
あの、うん、なんだろう、すごいアーティストっぽいさ、うん、あの。何、魔法使いをかぶるみたいな帽子あるじゃん。
ああ、カンカン帽みたいなやつ。
あ、ものすごいなんていうか、うん、面積が広いやつ。
あのラッドウィンプスがかぶりそうなやつ、
うんうん、佐藤匠とかがかぶりそうな、なんか
斉藤匠、
うん、
かぶってる
とかがかぶりそう
なやつ。見たことあるわ、かぶってんの、うんうん、はい、
ああいうのでいいじゃん。
やだよ、
マントみたいな
恥ずかしい。
いやいや恥ずかしくねえ。
恥ずかしげもなく
身を守るためならあれがいいんだろうね、うん、でも
麦わら帽子とかね、
あの傘が広いというかさ、うん、いいんじゃないの。
でもあれはないな。
いやいや、うん、ないなじゃない、
貼らないわ。
防護服着とけよ。
かっこいいと思ったこと一度もないもんね。
いやいや、
あれをかぶってる人見てなんか
似合う似合わないがあるからな、
笑っちゃうよね。
いや俺は何にも思ってないです。
ちゃんちゃらよね、
全然ありだと思う。
いやだから僕はもうどんな時期でも帽子かぶんなきゃいけないみたいで、
かぶったらいいじゃない、うん、
いや辛いですよ、
うん、
本当に
めんどくさい。
あ、まあめんどくさいよね、
うん、
スポーツする
ときも気使うのがね、
うん、若林くんでしたっけ帽子かぶって。
ああそうだね、
そう、若林くんも多分日光アレルギーなんですよあれ。
ああ、
帽子かぶって
あるかも、うん、でも帽子使ってセーブしてたから違うんじゃない。
あったわ、
それは違うと思うな。
あったわ確かにね、うん、まあそういうことです。
はい、
気をつけてください本当に。
じゃあ早瀬は常に日光に気を使っていろいろオファーしなきゃいけないってことね。
そうですね、知ってます。強い光もダメかもしれないって言われたんだから。
へえ、
ちゃんとしたとこに調べ行って、
うん、
あの
ライトでもダメ
ってこと。そう、日の光じゃなくてライトの種類によるんですけど、
うん、
ちょっと強い光だと肌荒れちゃう時があるかもしれないんで、それちゃんと調べた方がいいですよって言われた。
じゃあ、あの鈴木そのことが使ってるようなさ、うん、あの
いうことかな、
女優ライトみたいな
のやったら、はいはい、やつ
あれなんだ、もう、うん、顔が焼けただれるみたいなことありえるんだ。
闇を光に変える、うん、あのライトでしょ、
うん、光で全て包み込むやつ、うん、
罪人を下から浴びせさせたら罪人が全部吐くでおなじみの私がやりました。
じゃああれマジでやばいかもね、
あれもダメ
ああいうのね、
まあ、分かんないですけどね、あれもダメかもしんないという
じゃあもう人前に出ること自体がもう向いてないじゃん。
そうですよ、
向いてないですよ、全て
において。そうそう、真っ暗闇で、あれ早瀬の声聞こえるっていうのがベスト。
炎とかダメなのかな。
いや分かんない、そこまで
出たら
そこまで分かんない。
あ、
炎はいいんじゃないかな。
大丈夫なのかな、うん、いやガクトとかそういう生活してるから。
ああ、まあね、うん、滝あるからな家に、
なんかね、うん、暗い中でって、
そうそうそう
そう、まあ、そういうのいいんじゃないかって
感じでございます。ちょっと生活がね劇的に変わりそうです僕は。
お、
はい、というお話でした。はい、以上です。ありがとうございました。